すごい進化ラジオ、今回はコラボ会ということで、魚食系ラジオジャンクフィッシュからカニヘイさんとナオタコさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずは簡単な自己紹介からお願いします。
はい、じゃあまず僕ですね、この声の方から、はい、カニヘイと申しまして、魚食系ラジオジャンクフィッシュという魚と食を笑って楽しくというコンセプトのポッドキャストを配信しています。
はい、
最近だとあの日本イカ連合の会、まあ、日本イカ連合という団体がありまして、
それが分からない。おもろいね。
そこの会長さんの吉川さんという方に最近のイカに関するサブカルチャーっていうのをインタビューしたり、
楽しかった、
あとはタコさんが山形とかにね、あの出張して、うんしたりして、その食べてきた美味しい魚料理の話を聞いたりとか、まああの魚食や魚のコンテンツ関係の話をいろいろとざっくばらんにしているポッドキャストをしております。
はい、
よろしくお願いします。ちょ
っと日本イカ連合がもう面白すぎて持ってかれそうでしたけどね。
そうですね、まあ、ワードが強いというか、
気になってしょうがないと思いますけど、ま
あ実際すごく楽しい団体さんで、
めちゃくちゃ面白い
回、昨日あのね、石川県小木の漁協さんとなんかコラボ、なんか若干コラボレーションしてお祭り盛り上げたりされてるみたいで、
カニヘイさんありがとうございます。じゃあ次は直太子さんお願いします。
はい、ありがとうございます。振ってもらうと緊張しますね。はい、直太子です。まあ、カニさんが、番組の紹介してくれたので、僕たちの紹介したいと思います。まあ、カニヘイ直太子2人とも、まあ、水産物の販売に、本業で携わってまして、まあ、カニさんが今転職してるんですけど、もともとは鮮魚販売で、僕が今冷凍品とか加工品メインで、はい、まあ、商品開発とか販売をしてる、まあ、サラリーマンです。なんでまあ最近カニさんがまあ転職したので、ちょっとあの海外の話とか、はい、あの展示会の話とかちょっと触れたり、あの謎の深まりを広がりを見せてると、
世界の魚食を、最近、ね、話したりしてますね、
やっております。であとは僕たちのツイッターが主にあの配信とかあの宣伝してるんですけど、まあ、ハッシュタグ何食べで検索してもらえると、まあ、結構リスナーさんとかあの僕らが、まあ、いろんなところでいろんなした魚食の投稿が見れるので、ご興味のある方はぜひ見ていただければと思います。
何食べたかっていうのね、つぶやく、
何食べたかを略して何食べですよね。
そうです、そうです、そうです。
いやもうあれを見てると、
はい、
魚のお寿司とかの写真上げてくれてるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、そうですね、はい、リスナーさん
めちゃくちゃ腹減ってきますね。
そうですね、まあ、いわゆる飯テロみたいな、
めちゃくちゃ魚食べたくなります。
そうです、そうです。
結構や僕らのリスナーさんっていい魚を食べてる人というか、
そう、いいもん食ってる、
いいもん食べてる方多いので、
いいお店とかね、
すごく美味しいお店の情報とか何食べで見てみると分かったりしますね。
はい、はい、お願いします。そうです
ね、はい。でこのコラボするきっかけですよね、うん、私たちが、は
い、そうですよね、
出会ったのが
一見接点がない
魚と新聞ですが、
ポッドキャストアワードが今年の3月にありまして、この魚食系ラジオジャンクフィッシュがね、何賞でしたっけ、
ウェルビーイング賞っていう、
いやそこに来たかという、やっぱ魚食がウェルビーイングに関係してると、
本当かみたいなとこもある
みたいですね。
いや面白いなと思って、ね、でそれの、まあ、賞は取れなかったけど、はいはい、ノミネートってことですね。
そうなんです。
いやすごいの、それだけでもやっぱすごいことですよね。
いやいやいや恐縮です。まあ、先生の方がね、あの先に、僕らは今年のやつでノミネートされましたけど、うん、先生は去年のアワードで賞を取られてますもんね、Spotify、
うん、ネク
ストすごい、
はい、それもまあ嬉しくてね。でその後に今年そのアフターパーティーみたいなのがあって、はい、
う
ん、
そうですね、
で呼んでいただいて、でそのなんかあのいいとこのなんかパーティー会場でこ
う、ね、
ドレスコード
怪しげな、そう
あるねパーティーって、たまにしかないなと思って、こう僕もジャケット着て
パーカーで、はい、
そうパーカーで灰色のパーカーで
自然体で
かぶりもんしてくるっていう、う
ん、あ僕らがそうですね、カニとタコの
僕らだけね、そうそうそう、顔他みんなドレスとかスーツでかっちりしてたのに、そうそう、
やっぱあそこでかぶりもんできるっていうのがすごいですね。
いやいやいや、そうですね、まあ、
そうなんだ、はいはい、
ありがとうございます。
ちょっと
そこ褒められる。
カニさんひるんでちょっとかぶりも外してた気がする。
いやアフターパーティーちょっとひるみましたね。めちゃくちゃいいホテルの立食パーティーで、そういやそうかぶり物外しちゃいましたが、あのパーティーで先生もその前回賞を取ったということでご参加されてって、
ああなんか呼んでいただいて、はい。
でまあそこで顔を合わせたじゃないですか。で、うんうん、実際先生から声かけていただきましたけど、はい、あのなんで声かけてくれたんですかそもそも。
確かにさ聞いてみたい。
ツイッターとかというか、はい、まあまあジャンクフィッシュ聞いたりとか。
ありがとうございます。
え聞いて
若干ね、1年くらい以上前かもしれませんが、
はい、
すごい進化ラジオをねツイートしてくれてたんですよ。ツイートという
か、あそうあ確かに、はい、僕がそのそうですねすごい進化ラジオが、はい、ノミネートした Spotify ネクストクリエイター賞を取ったぐらいの時に、いやその取る前から結構実は知っててすごいいいラジオだなと思って、そう結構そう感想をつぶやいてましたね。
僕はあんまりツイッターでは知らない人と絡みたくないんです
けどいろいろな人がいますからね、
リアルにリアルでお会いできて本当に良かったです。
ああなるほどなるほど、そっか、だからツイッターでは静観してたけどリアルの場にいたから声かけてくださったみたいな
あやっぱアフターパーティーあって良かったですね。
良かったです、
本当良かった
ね。
いやもう恐れ多いというか、まさか話しかけていただけるなんて本当に光栄でしたね。お会いできるなんて思わなかったので、これはまあ僕が勝手に台本に書いたんですけど、すごい進化ラジオと魚食系ラジオは結構なんだろう、テーマ的に共通点があるなと思ったんですよ。
そうなんですか。はい、
いやそれはなぜたらやっぱそのあのしよく先生がそのテーマとして取り上げてることでは、まあ、生物多様性とか、
はいはいはい、
あのまあ進化とはまあ生物多様性があるから起こるとか、なんかまあそういう結構そこ触れてるんですけど、やっぱ魚食系も生物多様性があるからこそこうカルチャーとして面白かったりいろんな美味しさがある分野なので、
まあそうですよね、
魚食好きにはすごくその生物多様性について意識してるとか、うん、はい、とても そこを大事に思ってる方がすごく多くて、まあ、僕もその一人なので、うん、そういう意味でマッチする部分があるなと思ってますね。
そうですよね、いや魚食系ラジオねいろんな魚出てくるんで、
はいはい、
魚とかあと貝とも、まあ、魚食に含まれるってことですね。魚介、ね、
そうです、はい、魚介類も全部広いまあ、捉えて魚食系にして、
いやああいう話本当面白いとか勉強になって、
いや
あ恐縮です、
ね、サーモンとなんとかトラウトの違いとかね
ああそうですね、
知らないですからね普通
そういう話してます、はい、
なんか先生 あの本もこの収録前にすごい進化って読ませてもらったんですけど、なんか最後の後書きにすごいなんかカニさんが言ってた共通項っていうかいいワードがあって、なんかその不合理な生態系がどのようなメカニズムで生じるのかこれからのテーマとして調整していきたいって、なんか
ああいやそれ
そう資源管理
と適当に書いただ
け適当に書いたんすかいやいやも
ういやいやいやいやいや
ね、そこの部分読んで、ね、いややっぱそうか進化って正直僕全然本当触れてこなかった話なんですけど、あ魚も関わるんだなと思ったんでいい話しようと思ったら適当に書いたな。
僕も最後のあの不合理だから面白いとかそういうワードめちゃくちゃ響いて、
そこめちゃくちゃ刺さるよね
魚食ってやっぱちょっと不合理的なあの工程を踏んで食べる部分はある
ね。そうそうそうとかね、不確実な部分が多かったりとかね、
なるほど、
これはいい話今日できるなと思ったんですけど適当ですか、先生ちょっと、
ちょっとカットしていただきたいぐらいのね、
まあ、
じゃあ共通項が見つかったりしたりしなかったところで今回のテーマカニさんから
見て
みましょうか。
あ、はい、分かりましたよ。今回、はい、まあ、僕らの持ち込み企画ということで、
はい、
まあ、基本的にすごい進化ラジオのリスナーさんたちは鈴木先生のまあ深い知見をもっと聞きたいと思ってるはず
なので、そうでしょうね。そうですよ。
先生にいろんなまあことを話してもらう企画を、うんうんうん、
それがいい
持ってきました、
ありがとうございます。
じゃあそのコーナータイトル言いますね。昆虫の驚くべき食事トップ3。
あ、チパチパチパチパチパチパチ、あ、拍手、いい拍手入ってる、拍手きれいに入ってる。いやー、これは気になる、
ありがとうございます。この、はい、じゃあ説明して もらえるんですよね、
う
ん、
そうですね、僕ら魚食系ラジオは結構食についていろんな角度からも魚食中心に取り上げてますけど、まあ食についていろんな視点で見つめてるポッドキャストもありまして、
そうですね、
でそう考えた時に、はい、まあ僕ら人間の食事は普段見つめてるけど、他の生物、まあ、特に昆虫の食事って知ってるようであんま詳しく知らないなと思ったんですよ、ね、
知らないね、
うん、で結構まあなんか機械的というか、まあ、すごく合理的に生存と繁殖のために食事してる印象も持ってるんですが、うんはいはい、まあ、実際どうなのかっていうところとかを、うん、まあ、このトップ3っていうなんか3つ、まあ、ちょっと用意していただく、まあ、話していただくことで、うん、その昆虫の、まあ、食についても深く知りたいし、それきっかけに人間の食をまた別方向で見せれるきっかけになったら面白いなと思ってこの企画をご用意しました。
いや、この企画のこのテンプレがすごいっすね。
これトップ3
って今ね台本を見ながら話してますけども、
いや、これがすごいですね。めちゃくちゃなラジオ慣れしてますよ。
ちゃんとしてるな。
ポッドキャスターっぽいです
よ。構造をいじってくる。
そうですね、 YouTuber みたいにポッドキャスターもこういう感じになってくのかもしれないです。
なるほど。
先生、はい、第3位から昆虫の驚くべき食事について、はい、お願いします。じゃあ第3位は
魚を食べる昆虫。
いや、気になる。
これ
ね、
本当に寄せてきた。
かなり魚食系ラジオ。
詳細は聞いてない。
魚食系昆虫
の話。
魚食って書いてあるもん。いやー、期待。
すいません、寄せすぎちゃったかもしれません
が。3位で今回
いいの。驚きますね。これなんか1位でもいいぐらいすごく驚く。
確かに。
タイトルです、ね。
これヒントを出すと、何の昆虫だかすぐ分かっちゃうんですけど、ヒントを出しますね、
はい、
魚の血を吸う昆虫です。
カメとかですか、
あれじゃない、ゲンゴロウとか、
なんかなんだっけ、チューチュー吸うやつ、口ぶっ刺して体液吸うやつですか。
あ、なるほど。
あ、違う、
違いますね。
違うんだ。
まあでも意外なの、こう言っちゃうと意外なの。
ヤゴ、
血を吸う昆虫といえば
ヒル。
え、蚊。
ああ、そうです。
あ、
蚊ですか。
え、どういうこと。
でもどういうことだよね。
え、蚊ですか。
食べてんの。
蚊が魚の血を吸う。
え、あ、水の中。
そう、
両生類とかじゃなくて。
え、これ結構意外です
ね。蚊は陸上にいて魚は水の中にいると。
そうですね。
でもこれどこで調査されたかって、これを、まあ、論文が出てたんですけど、
は
い、どこで調査されてたかっていうと、ああなるほどってなって、
は
い、マングローブですね。
マングローブ、
マングローブって、
はい、
海と川の境目くらい、
はいはいはいはい、
で潮が、まあ、引いた時かな、なんかこう干潟みたいに、
はい、言いますね。
泥が、木があって泥があって、はい、まあ、水が、海の水が引いてる状態でそこに多分ハゼの仲間だと思うけど、魚が陸に出てるじゃないですか。
はいはいはいはい。
マングローブだけに生息してる蚊の、まあ、これ特別な蚊の種類がいて、
はい、
そういう蚊が陸上に出てきたね、ハゼとかの体の表面から血を吸っている。
その蚊の主食がもう魚の血になるんですかね。
まあまあ、そうですね。でこれどうやって調べたかというと、琉球大の人たち、まあ、他のいろんな大学との共同研究だったんでしょうけど。
あ、日本の人の研究なんですか。
はいはい、日本のマングローブでの研究で、まあ、西表島とか、まあ、沖縄とかにもマングローブあって、で買って血吸ったらお腹の中に血が入るじゃないですか、人間の血吸われたと。で、あの血って食べた吸った動物の血じゃないですか。
はいはい、
まあ、はい、もちろん。
だからその餌となる、まあ、魚だったら魚の血というか DNA が詰まってるんですよ。
おお、ほうほうほう、はいはい。
だからその魚のお腹から血抜いて、それをこう DNA 調べると、食べた餌の DNA が含まれていて、で確かにマングローブのに生活する蚊のお腹から DNA を抽出すると、その魚の DNA があったと。
へ、
それは偶然、それを仮説として持ってやっ ったんですかね。
どうで、まあまあある程度狙いはつけてたと思います。ただ狙いつけてたのはやっぱりマングローブに蚊がいて、まあ、マングローブにしかいない蚊がいて、はいはい、で魚もハゼみたいな仲間は、
はい、
その陸上にこう出てる時があると。
はいはいはい、
うん、そうですね、
だから別に蚊が水に潜るわけでもなく、
は
い、
う
ん、血を吸えるみたいのが多分それは仮説としてあったんだと思いますけど、でもよくよく調べてみたら、なんかそのハゼだったらよくあの干潟とかマングローブで陸上にペタンとこう休んでるじゃないですか。
まあいそういそう、
はい、はい、そうですね、ムツゴロウとか。
ああそうそうそうです、
だ
けどあんまりそんな感じをしない、なんかずっと水の中で暮らしてるっぽい魚の DNA も検出されてるらしいです
。うん、
それは
ああそれは偶然、もしかしたら、まあ、ポケットみたいなところに入って
かもしれないし、
ね、いやなんか妄想膨らみますね。
その辺は謎です。
ああ妄想が。
その辺は調べた研究者も、
うん、
多分予想してなかったこと
だと思いますね。
ああ面白い。ああ面白い。
だからもしかして蚊とか魚がまだ私たちの知らないなんか行動というか生態をしてるのかもしれないし。
あ
でもそういうのはね、DNA の証拠があると、
はいはいはい、
次のね観察というか研究にもつながりそうな
話ですね。そうですね。魚と虫のそのなんか食物連鎖はあんまり意識したことなかったですけど、
確かに。
そうですね、まあ普通魚が食べる方ですもんね、水面に落ちた。
そうですね、そういうイメージがなんか、うん、逆水中から水飛ばして虫を落として食べるとか、
はいはいはい、
魚がいるとか、はいはいはい、鉄砲魚とかそういうのは聞きますけど、う
ん、
そうそう。
だから陸上だとなんかさっきタコさんがちょろっと言ったかもしれないけど、うん、ヒルとかがヒルって血吸うじゃないですか、まあ、鹿の血吸ったり人間の血を吸ったり、はい、山の中行くとよく血吸われたりするんですけど、まあ、ヒルも蚊と同じようにそのお腹の中に動物の血が溜まってるんで、そこから DNA を抽出するとその、動物の DNA が取れるんですけど、こう海外の研究だと割とこうなんていうのかな、観察するのが難しいような珍しい動物の血がヒルのお腹の中には入っていたりみたいな。だから動物そのものは見えないけど、
はい、
まあ、そういった DNA として残ってるみたいな。
あ
まあまあそういう研究ありますよね。はい、
この DNA の解析の技術って割と最近なんですか。
はい、はい、割と最近で、何が最近かというと、
DNA
のこう ATCG の塩基配列を、
はいはい、
これまでまあそのシーケンサーっていう機械でまあ読み取ってたんですけど、従来はその1種類の DNA しか一度にこう解析できなかったんですね。
ほう、はい、
一度に1種類だから2種類の DNA が混ざったりしていると、なんていうかうまくそのコンタミみたいになっちゃって、 あまりよろしくなくて、その純度の高いというか、
はい、
その1種類の生物しか入っていない DNA を読みたかったんですけど、
あはい、
まあ蚊にしろヒルにしろこういろんな動物の血を吸うと、まあ
そうですよ
ね、お腹の中で混ざるじゃないですか、
うん、はいはい、
それまあ、 技術的にその解析が不可能だったんですけど、最近のその次世代シーケンサーって呼ばれる技術だと、
はい、
次世代シーケンサーって言って、まあ、今の世代みんな使ってるから もはや次世代じゃないですけど
、
今世代のシーケンサー使うと、その複数のもう何十種類何百種類の異なる種類の DNA を一気にこう判別できると。
これ何年前ぐらいから登場した技術なんですか。
まあ10年20年とかそんな
話で、それぐらいの、
まあ、今すごい普及しているんで、まあ、そういった、解析がしやすくなったみたいな感じです、ね、
なるほど。でももう本当に20年とかそんなもんなんですね。
いや、まあ、その次世代シーケンサーっていうのはできるようになったのは、はい、本当最近
あれか。だからその環境 DNA とか言葉は
時々聞く。ああそう、同じです同じです。
ですけど、はいはい、
確かに最近よく聞くように
水からいろんな DNA の、はい、
そうですね、水の中に魚だったら魚の DNA がこう、プカプカ漂ってて、まあバケツ一杯で魚がどんな種類の魚がいるのか分かるっていうんですけど、まあ、魚もねその川とか海とか湖に何十種類っているじゃないですか。
はい、
はい、
これまではその複数の種類がいたら無理だったんだけど、それが同時にこう一気に 全て解析できるようになったんで、ああいう技術が、まあ、最近になって普及してきたみたいな。
なるほど。
なるほど。なんか生物学者、ね、DNA のこの解析の技術によって仕事めちゃくちゃ増えました。広がりがすごく
しやすくなったとも言える
んですね。もう、うん、なんかビッグデータみたいな感じですね。
なってきますね。
なってます、なってます。
どう結果につなげるかみたいな、はい、なんか何でもできちゃうから、はいはい、
何でもできちゃいます。いいか悪いかですけど、
確かに、まあ、植物連鎖もだからすごく今まで あの概念を覆すようなものがどんどん発見される世の中になってきてるですね。
そうですよね。だから今まで蚊が、あ、ごめんなさい、魚が蚊をパクって食べるような感じだったかもしれませんけどね、逆ですからね、蚊が魚の血を吸ってるっていうのはね、
なるほど。これも魚食系としては、ね、同じその魚を食べるライバルというべき昆虫がどれぐらいいるかの把握は、はい、
確かに
とても大事なので。
魚食系昆虫でしたね。
魚食系昆虫の
話を、魚食系昆虫魚食系人間に対する言葉ですね
、はい、確かに。
じゃあ第2位、鈴木先生お願いします。
嫌いなものを食べるテントウムシ。
これはですね、これ これはすごい進化の本を読んでる人なら
読んじゃった、みんな読んだ
読んじゃ読みましたよ。予習として読みましたが、
読んだ人なら
もうこれはあれだなって、
あ
のテントウムシだなっていう、
はいはい、
あれですね、
あれね。
だから人間ベースに考えると、みんなこう好きなものを食べてるって思ってるんですよ。
そうですね、うんうんうん、なんか虫って割と自由にいろんなもの食べれるじゃんっていうか、葉っぱまず食べれるから すごい食べれんじゃんみたいな感じに見てましたけど、
なんかね、多分人間がなんかこうグルメとか言ってるから、
はい、
なんか美味しいものを食べるとか好きなものを食べるみたいな、やっぱり先入観みたいのがあると思うんですよ。
そうですね、
だから昆虫とか見ても、昆虫が食べてる餌っていうのは美味しいっていうのは、そういう栄養価が高かったりとか、成長に適していたりとか、そういう意味もあると思いますけど、適した餌を食べているだろうって思っていた、考えていた、その昆虫とかがね、そういう行動をしてると。だけど必ずしもそうじゃないと。でよくよく考えてみると、私たち人間もなんかいつも好きなもん食ってるわけじゃないなと。
まあ、確かに、
まあまあ、
住みたい家に住んでるわけでもないなと。
うん、まあまあまあ、
まあ、まあ確かに、
まあそうですね、
なんか
お金の限りもあります。
いろんな制約がありますからね。そう
そう、制約がありますよね、うん、ここになんか通勤が大変だけど、もうここに住むしかないみたいな、
うん、
まあ、ある程度の制約とか妥協がありますよね。
そうですね、
ね、美味しいものを食べたいけどお金を節約するとか、うん、
は
あ、まああるじゃないですか。やっぱね、その生物というか昆虫の世界もそうなっていて、
はい、
まあ僕が調べてるのは特にテントウムシですけど、まあそのテントウムシね、アブラムシ食べるんですけど、なんかアブラムシもいろんな種類がいるんですよね。
それも知らなかったです。
そのアブラムシは木の汁を、植物の汁を吸うんですけど、
はい、
まあ大体植物の種類ごとにアブラムシの種類も違くて。なんか柳に使うアブラムシと、
うんうん、
なんだろう、桃の木に使うアブラムシと、松の木に使うアブラムシ。
そんなに多いんですね、アブラムシ。
めちゃくちゃめちゃくちゃいます。
へえ。
まあ害虫で困ってるんですね。畑とかにもよく来て、野菜とか育ててるとよく来るんですけど、まあテントウムシにとってですけど、やっぱりアブラムシの種類ごとに美味しさっていうとちょっとなんか比喩的な表現になっちゃいますけど、
はい、
あのまあ、テントウムシの成長とか繁殖にとってどれくらい適しているか、はい、みたいのがやっぱ違うんですよね。まあアブラムシに、まあ、どんくらい栄養が含まれているかとか、まあテントウムシってこう捕食者、肉食者なんで、こうアブラムシをこう、はい、ハンティングしないといけないんですけど、
はい、
まあそれのハンティングのしやすさとか、まあ、あとは単純にアブラムシがね、うん、ああそうですね、アブラムシも抵抗するんですよね。なんか逃げたり、なんかこうネバネバの液体出したりとか、食われないためにそういった抵抗するんですけど、まあそれを考えて捕まえやすいかとか、まああと単純に餌がたくさんあればいい餌だと思うんですけど、
はい、
まああんまり少ないとあんまり、まあテントウムシにとっては 好ましくない餌みたいになるんですけど、
うんうん、
なんかどう見てもその自分の成長に適してない餌を選択的に食べてるテントウムシがいるんです。
はい
でそれが、まあ、
不合理な
松の木にしかいない、まあ、クリサキテントウっていう種類なんですけど、うん、で特にその禁煙な種類でナミテントウっていうのがいるんですけど、
はいはい、
まあ、それはその捕まえやすいというかよくいるたくさんいるアブラムシをこう普通に食べているんで、うんうんうん、まあ、そういったテントウムシ同士を比較しても、
うんうん、
どう見てもこう嫌いなものというか、
うんうんうん、
成長に適していないものを食べてると、
うん、
だそれが不思議だなと思って研究をしてるところなんですけどね。
なるほど。だからクリサキテントのあれですよね、クリサキテントが、はい、ナミテントが食べてる食べやすくて栄養たっぷりのアブラムシじゃなくてマツオアブラムシっていうなんかすばしっこくて食べにくいやつを。
もう知ってますね。
カンニングしてるからね。
本読んできちゃっててこれが1位だと思いました。逆にあの
いえいえ
先生の
この話面白いですよね。
前からあの研究されてるというか、あのメインテーマみたいなところなんですか。
いやなんか自分の、うん、まあそうそう研究のメインテーマです。まあそれをちょっとあの1位に持ってきちゃうとなんかあれかなと。
いいじゃないですか。それはいいじゃないですか。
先生のツイッターのアイコンとかはこれ、はいはい、どっちのテントウムシなんですか。ナミテントウかクリサキテントウか。
あ、いい質問ですね。
どっちなのかなって僕全然あれ違いが分からなかったのでいろんな反応あるって
言いますし。いやこれどう見てもクリサキテントウですね。
え、
どう見てもクリサキテントウ。
全然ナミテントウとの違いがあのアイコンだけだと分かんなかったんですけど、
はいはい、これ分かる人は10人くらいしかいないですね。
どう全然どう見てもじゃないですか。
でもナミテントウも黒いその甲羅に赤い斑点のパターンもあるんですよね。
ありますあります。
ここあります。 なんでこのアイコンで栗崎テントウだっていうの分かるんですか。
栗崎テントウはあのアイコン黒いもう、はい、あの羽に赤い点々がたくさんあるじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ、この赤い点々がたくさんっていうのがクリサキテントウに割と多いタイプなんですね。
ああ、なるほど。
あのなんか
でもまあ、
はいはい、
そう割と多いというだけではまあ 100% クリサキテントウとは言えないんですけど、細かい模様とかを見てると、
はい、
クリサキテントウっぽくは描かれてますね。もちろんイラストですけど、
これは10人しか分かんないです、ね、
分からない。
全然分かんない。
いやでもこの話すごい、まあ、面白かったですね。やっぱその
最初
僕このテーマを作った時に昆虫の食について思想を巡らせたらやっぱ合理的に食をしてるイメージあったので、
うんうん、
そんな不合理な食事を強いられてる虫がいるなんて、
うんうん、
全然思っても見なかった。確か
に、ね、うん、いやなんかテントウムシの話を見ると結構人間に思いを馳せる。冒頭人間もねって先生おっしゃったんですけど、なんか食べ物の話からその卵の形とかなんか子供にどう投資をするかみたいな話とかも、うんうん、この本の中だと触れられてるじゃないですか。
栄養欄の話、ね、
そうそうそう、ね、とかもなんか、はい、あなんかテントウムシも人間も結構戦略的に生きていそうで意外と流れで生きてんのかなみたい なんかそういう面白さが、だから不合理な面白さをすごい感じましたよ、はい、これ。
そうね、ブラック企業みたいに入っちゃったみたいな。
そうそうそうそう。
ブラックスピーシーだ俺らみたいな。
確かにあのうちも去年あの子供が生まれたんですけど、あの子供が 4000g ぐらいあって、
はい、おでかい、
めちゃめちゃでかいんですよ。なんかこれもなんか進化すべきならなんかもっと生まれやすく 2500g ぐらいでみんななればいいのに、まあ、そうじゃないのはあんま合理的じゃないんだなとか、はいはい、なんかそういう、うん、そういう腹落ちをしてました。
うんうん、面白い。出産は本当ね大変で、でもこういうこと本当いっぱいあって、まあテントウムシだけじゃなくて、
はいはい、
例えばまあアブラムシとか、まあ蝶々だったら植物食べる昆虫っていっぱいいるんですけど、そういうのもそのなんていうかな、栄養がそんなに高くない葉っぱを選んで食べてるイモムシとかやっぱいるんですよ。でもそうじゃなくてちゃんと栄養がいい餌を食べてる種類もいる。だ両方いるんですね。でそういうのがなぜかなっていうのはぜひ本を読んでいただきたいですけどね。
や本当に、ね、なんかあのスペシャリストとか、ね、ジェネラリストとかいろいろあったんですけど、食べ物一つ考えてもこう人間とかも意外と合理的じゃないとか、なんか こういう法則で生きてるって自分たちも思ってるのも意外とそうじゃないんだろうなっていうのがなんか考えられるいい本だなって、はいはい、ね、偉そうに言うとそんなこと
進化を考えるときにその 食を視点とするのは結構あの鉄板のやり方というか、まあ、重要な視点なん
です
か？
まあそうですね、重要だと思いますね。
食か繁殖か、
ね、うん、まあ両方ですよね。だから、ね、生き物って物食べて成長しないといけないんで、物栄養を取らずにっていう、まあ、生き物は今いないですよね。
うん、
うん、まあそうそうそう、だから餌何食べるかで、まあ、どこに生息していたり、まあ、体の形がどうなるとか、
はい、
ね、魚だったら口の形がどう進化するかとか、まあ、もうちょっとこうお腹の中でどういうふうに消化していくとか、そういうのも全部決まってくるんで、
うん、
いや、 やっぱ食は重要っすね。
あ、そうなんだな。やっぱ、まあ、そしたら先生もまあ広く見たら食を常に見つめてるっていう感じ。
いや、そうかも、ね、言われてみるとそうかも。
また共通項が見つかりました。
共通、やっぱり、見てる方向に近いです、
昆虫食というか昆虫の食ですね。
そうですね、昆虫の食ですね。なんか昨今社会的には人間が昆虫食べる方がフォーカスされてますけど、最後第1位といきたいとこなんですけど、その前に一つお互いのリスナーさんからあのメッセージが来てるので、
はい、
紹介をしたいと思います。
ありがとうございます。
ドイツにお住まいの北進の豊悦さんから、
ありがとうございます。
すごい進化ラジオの鈴木先生、ジャンクフィッシュのお二人、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。両番組ともいつも楽しく聞いています。私は蜂蜜が好きでよく食べます。特に私の一押しは花の蜜ではなく樹液から作られた蜂蜜です。何とも言えない癖の強さが森の力強さを思い出させてくれます。さてここからが疑問なんですが、こんな蜂蜜をせっせと作ってくれるミツバチ的には、いやはー、この蜜たまんねー、最高だぜみたいな好みのようなものはあるのでしょうか？
読み方、ね、はいはい、
例えば個体によって樹液が好きだったりラベンダーが好きだったりするのでしょうか？ミツバチって蜂の字ダンスで餌のある場所を教え合うらしいですけれど、もし個体によって好みが違ったらややこしい事態に発展しそうでとても不安になってきます。例えばミツバチの A 子が東に行けって言うから来てみたのはいいものの、樹液しか見当たらないじゃない、 A 子って相変わらずひどいセンス、私この蜜嫌いなのよね、というような不穏な展開がありそうです。鈴木先生はミツバチがご専門ではないかもしれませんが、昆虫の食の好みの個体差に関してもし何かご存知でしたら教えていただけるととても嬉しいです、と、来てました。ありがとうございます。
めちゃくちゃ長いメッセージいただ
きました。面白メールですね。
熱量が、
一つの物語かのようなね。
ちょっとストーリー入ってたし、
この方は私の知人なんですけど、まあ、ドイツで進化系 の研究されてる方なので、なのでとても熱が入って、
進化ガチ勢から、
進化ガチ勢ですね、
はい、なるほど。
進化ガチ勢って何？はい。
で、質問を取り出すと、はいはい、昆虫の食の好みに個体差はあるのかっていうことになると思うんですけど、これ確かに
いい質問ですね。
そうですね、同じスピーシーズの中で、
ああいい質問ですね、
うん、というところ。
ごめんなさい、この、まずなんか一般論的に答えていいですか？な
ん
か、
あ、もちろん、はい、
教科書的にというか、
はい、
これあの個体差っていうのはやっぱあって、割と最近なんか注目されてる感じで、そのさっきテントウムシの話しましたけど、
はいはいはい、
クリサキテントウっていうのは松の木にしかいない、
うんうん、
まあ、スペシャリストって呼ばれてるんですね、
うんうんうん、
スペシャリストって特定の餌しか食べない種類のこと言うんです、
うん、変色ですね。
そうですね、偏ってる。で、ジェネラリストっていうのもいて、それは別の種類、まあ、波テントウとか別の種類はそうなんですけど、
はい、
ジェネラリストっていう種類はいろんな餌を食べていると。アブラムシだったらいろんな種類がいるし、
なるほ
ど、まあ、植物もいろんな種類の植物あるんで、そういうのをたくさん食べてる種類がいるんですよ。
は、はい、
だからスペシャリストとジェネラリストみたいなのよく言うんですけど、
うんうん、
このジェネラリストに注目してほしいんですけど、これも食べる、あれも食べるっていうのがジェネラリストなんですけど、 その種類の中にいろんなやつがいるじゃないですか。個体、まあ人間でいうと個人というか、
みたいな。
あ、そうそう、あのね、個体差みたいのがあって、
はい、
例えばナミテントウだったらナミテントウっていう同じ種類なんだけど、こいつは特定の餌しか食わない、あ、別のやつはまた別の餌しか食べないみたいな感じのことが、まあ、あったりするらしいんです、まあ、ナミテントウに限らず、はい、そうすると個々の昆虫、個々の個体はすげえスペシャリストなんですよ、はい、特定の餌しか食べないから。だけど、
あ、はい、
確かにその種類全体を見るといろんな餌食ってることになるじゃないですか。
んそうですね、まあ、はいはいはい、ジェネラリストに見えちゃう、ね、
そうそうそう、だから全体としてはジェネラリストなんだけど個体個体を見るとスペシャリストみたいな、なんかそういうことが、そういう生物が結構いるっていうのが最近の研究のトレンドではありますね。
へえ、それは住んでる場所が、まあ、場所が先か餌が先か分かんないですけど、
うん、住んでる場所が同じでもそうですね、なんか個性があったりするんですよね。
へ
え、うん、だから今までのその生態学とかは、個体差とか、まあ、人間でいうと個性みたいのを、まあ、あんまり仮定せずにこの種類はこうだねみたいな前提で研究を進めてたんですけど、よくよく調べてみると、その行動とか調べてみると個体差があるとっていうのが分かりつつあるみたいな感じ。
生物学者も仕事多いっすね。なんかそうなると本当細かい無限のパターンを
そうですね、なんかね、種全体で見るか個体ごとで見るかってまたね、その見方が変わりますよね。
そうですね、スケールが広い、でかい研究の方が予算取りやすそうだし、そうそうそう細かい研究もなんかすごく今の話聞くと重要度高そうなんですけど、
先ほどの質問聞く限り、あの食の好みって、
うんうん、
なんか人間的だなと思って、
あ、
我々の直感だとなんか美味しいものを食べたいとか、
そうですね、
なんかそんな感じでやっぱ考えちゃいますよね。
まあまあ、あの、はい、人間なのでやっぱり人間視点で見ちゃいますね。
そうですね、なんかで、例えば 花の種類によってこう蜜の香りが違うみたいな、
うん、
それの好みがこうあるんじゃないかみたいな感じで捉えると思うんですが、うん、まあ実際にあの蜂に聞いたらそういう好みがあるのかもしれませんが、
うん、
まあこれ僕個人の見解ですけど、
は
い、僕の生態学的なセンスから言うと、
はい、
花ってこう蜜が詰まってるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ砂糖水みたいな感じだと思うんですけど、まあ砂糖水という点ではまあどの花もそんな変わらんかなって
あそういう感じの方
もう彼らはもうエネルギーが欲しいんで、
あ、
なんかこういう香りがすれば嬉しいとかっていうのは、
なるほど、
なんかなくてもいいかなという、
それこそなんか
生態学者は割とまあそう考えてるかもしれないですけど、まあそれが正しいかは別として、どちらかというとなんか近場にたくさんの蜜があるみたいな、だから
そこら辺は情緒的なところを省いて、
そうそう、だから美味しいとか味がどうとかよりかは巣の近くにたくさん花が咲いていて、みんなで蜜を運ぶのが楽、効率がいい。
なるほど、
だからこの花が好きというか好んでるみたい な,
な, るほどなる
ほど、そういったドライな経済学的な効率性を重視しているんじゃないかって考えている生態学者は多いですけど、
なるほどなるほど、
それが真実かどうかは分からないです。
あ、まあ人間も結構そういうもんところもありますけどね、
やっぱそ
のスーパー結局近場のスーパー使うみたいな、
そうそうそう、あの昼休み、ね、1時間しかなかったらやっぱ牛丼食べて早くお昼ご飯済ませたいとかあるじゃないですか、だから味だけじゃないんですよね。
なるほど、まあ、豊田さんこれでご納得したかわからないですが
すいません、あの真面目に答えちゃいましたけど、
いやいやいやいや真面目に答えていただく場なので
真面目に答えるコーナーですよねこれ
そうですそうです、
はい、
ということで、まあこれ答えが今もいろんな方が多分研究されてるような結構あのすごくあの考えようによっては難しいというか、 深い質問ですよね。昆虫の食のことに個体差あるのかって、それだけで一大テーマになりそうな話なんで、はい、先生また再び昆虫の驚くべき食事、はい、トップ3に戻りまして、いよいよ第1の発表をお願いしたいと思いますが、じゃあ先生、じゃあ第1位の発表お願いします。
はい、第1位は魚食系ラジオジャンクフィッシュでお聞きください。
わあ、
上手。
そうだった。
空白生んでみたけど。ズコー。
ズコ。
何パターンか入れとこ。
いや、第一位は、
ね、はい、
そちらのジャンクフィッシュで。
ありがとうございます。
ということで。
いやー、すみませんね。すごい進化ラジオのリスナーさん。
こういう構成だったんですね。
そういうことなんですよ。
これ読み上げてもらうとめちゃめちゃ宣伝しに来たみたいですね、なんか。
うまくできてますね。
ということでね、すごい進化ラジオの皆さんにはちょっとお手間かけますが、第1位を知りたい方は Spotify 等で
二部制ですな、はい、
魚食系ラジオと検索してもらえれば僕らのやつが出ますんで、
ちょっと、いや本当面白いですよね、
ありがとうございます。
サーモンの話とか、
あざす、
うなぎの話とかも、
ね、ああ、ありがとうございます。
あ、うなぎの生態の話も一回取り上げ
て、ね、そういうのってね、いろんな人は興味持つというか、まあ、特にね、すごい進化ラジオってこう生き物好きの方が多いんで、
はい、
まあ、聞いてほしいですし、まあ、僕のおすすめのエピソードはあれですけどね、なんか横浜でイベントしてた、
ね、イベントのなんか屋外で、あの魚文化祭っていうのに出てきました。
いやいや、すごいなって、あのなんか公開収録みたいなしてる時に、
はい、
な子供たちにこう襲われてるっていう、
はい、そうですね、公開処刑とも言うんですけど、
いやいや、あれめちゃくちゃすごいっすよ、はい、あれは
あれそう、タコさんはもうあのあと俺普通のサラリーマンだけなんだけどなっつって、なんかめちゃくちゃ落ち込んでました。
子供がね6件ぐらいはしごして飲みに行きましたね。
もうそのわちゃわちゃってなっちゃって、もうどう収拾がつかないとはこのことかと思って、
そうですね、
でも、まあ、そういうああいうなんていうか、はい、本当になんていうか台本に書いてないとか本当の想定外ってなかなかないと思うんですよ。
あれを楽しめる人と仲良くなりたいですね。
そう、だからああいうだからポッドキャストならではの
そうです、ね、
もうだから大体やっぱもう話決まっちゃってるんではなくて、
はいはい、予定調和じゃなくて、
本当にだってタコさんとか、まあ、マジで焦ってましたもんね。
ガチ放送事故ですからね、あれ、
うん、そうそう、
そうですね、
でそれが伝わってきていいなと思って、ね、
はい、ありがとうございます。まあ
意外なおすすめでちょっと、はい、戸惑い汗がおかいと思
いますが、いや、ありがとうございます。それ結構半年前ぐらいの配信になるんですけど、多分魚文化祭に出てきた、はい、なんてタイトルだったっけかな、
なんか
実録びっくりマーク魚文化祭っていうタイトルになりますので、
はい、
ぜひお聞きください。じゃあそれも
リンクも貼っときます、はい、
ありがとうございます、
はい、じゃあこの辺でよろしいでしょうか。
はい、はい、
じゃあ続きは魚食系ラジオでということで、
はい、はい、カニさん、タコさん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。バイバイ。